理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間第49回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安と
香里です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい
はい、YouTube をお聞きの皆さん、よろしくお願いします。
あ、そうですね、これから YouTube の方でも配信になっていくと思われますので、皆さん、はい、初めまして、
はい、ご案内はエンディングで。
そうですね、はい、
最近なんですけど、
あ、はいはいはい、
結構ね、あっちこっちで、コンビニで食べ物買ったりとか、そういうのがあるんですけど、雑誌の隣にこう安い紙質の漫画とか置いてあるじゃないですか。
はあ、最近多いですね。
そうそう、
雑誌みたいな感じですよね。
昔の漫画とかね、いっぱい再販して出したりしてますよね。
そうそう、ちょっとね、紙の質が悪い感じのペーパーバッグ的、
昔でいうことザラシみたいなやつですね。
そうそう、それにですね、漫画サイエンスというのの漫画がありまして、これね、背中に何って書いてあるかって読みますと、
はいはい、
各話読み切りのためになる科学漫画、漫画サイエンスセレクションっていうのがありまして、500円で買ってみたんですよ。
はいはいはい、
結構ためになります。
これ漫画サイエンスったら、あの浅利義人先生の、
そうです、
漫画家のね、
そう、もう多分世間では有名だと思ってるんですが、
一番の代表作は、もう若い人分かんないかな、宇宙家族カール・ウィンソンとかね、そういう漫画を書かれてた。
香里さんが全く知らないっていうので、ちょっとだけ説明をすると
ですね、申し訳ないです。
漫画サイエンス
結構好きなんですけどね。
っていうのはですね、学研の5年の科学に連載をしていた時期がありまして、
はいはいはい、
学研のあの科学と学習なくなっちゃったんですよね、何年か前に。
あ、そうなんですか。
あら、
そうなんです、
はいはいはい。
でその後大人の科学っていうのがありまして、
あ、
同じ学研から
わかります、いろんな
付録ついてるやつね、
自分で作るやつね。
あ、はいはい、最近っていうか何年か前から出たやつですね。
その大人の科学にも連載をしていて、単行本は14巻まですでに出てるんですけれども。
結構出てますね。
出てるんですよ、まあ長いんですけどね。それの中の体の不思議みたいなのに関するものを20話入って500円というのがあってですね、結構面白いです。
おお、コンビニもね、置いてるとこと置いてないとこありますからね。
そうなんですよ、多分あとね、売り切っちゃうと再販とかなかなかしないんじゃないかと思うので、うん、もし見つけたら、
そうですね、
おすすめでございます。
あの、ね、大きい本屋に行くと、その、元々のその十何巻出てるやつがこう平置きでドーンって置いてあるのは見たことあるんですけど、
うん、
うん、買いそびれてましたね。
そうですか、学研の、
はい、
ノーラコミックスの漫画サイエンスで、著者は浅利義人さんですね。
そうですね、
はい、ひらがな
浅利義人ですね、
はい、
はい、
ということでおすすめです。
この方すごくなんかこう宇宙とか科学とかそういう著書が多いですよね。すごく、
そうそう、液体燃料のロケットを実験で飛ばすプロジェクトとかもお手伝いをしているようで、
はあ、あのね、実は僕この浅利義人先生の書いてるこのアステロイドマイナーズっていう漫画 1,2 巻を持ってるんですけれども、これも非常に宇宙とかロケットのお話で面白いんですよね、
うん、北海道出身だっけか。
あ、そうでしたっけね。
そんな気もします。
なんか急に親近感が湧いてきたぞ。
はい、ということで本宮さん、次買って感想を言うように。
そうですね。
宿題ですね。
あの、多分ね、あ、僕本当に買うときはあの全巻買ってきちゃうんで。
お、お大臣だな。
はいはい、大人買いをするよ。読むのに時間かかるけどね。
あ、そうですね、
まあ、漫画だからね、あのもうあっという間に読んじゃうと思いますけれども、近くの本屋さんにないな、きっとな。
本屋が近くないんじゃん。
うーん、ちっちゃい本屋はあるんだけれどもね。
あともう一個話していいですか。
あ、どうぞどうぞ。
あのですね、3連休があったんですが、
あ、土日月と、
はい、11月の初めですね。
そうです、
はいはい。
で、メーカーフェアっていうのがありまして、
メーカーフェア、
メーカームーブメントっつって、
は、
自分で欲しいものを自分で作っちゃおうと。
あ、メイクの方ですね。
メイク、
はいはいはい。
で、メイカーっていうイをねしっかり書く、ね、書き方されてるんですけど、そういう、まあ、ややオタクな人たちがですね一堂に集まるイベントがありまして、理科というよりは、技術な感じ、テクノロジーな感じなものが多いんですけど、それでもなんていうのかな、こういろんなものの仕組みとかを自分で知りながら組み立てたり設計したりするっていうのは、やっぱり私は文系理系って分けたくないんですけど、やっぱりこうクリエーションなんかを作るっていうところでは、理科っぽい知識と技術の、なんだろう、いろんなこう今だと買ってこられる技術たくさんあるんですよ。
買ってこられる技術？
そう、例えばマイコンのボードとかね。
ああ、はいはいはい。
あとは、モーターとかっていうのも昔みたいに、こっから先は手作りみたいなのが随分減っていて、いろんなものを組み合わせてできるようになっていて。
そうですね、ネジで止めたら完成みたいなね。
そうで、この番組聞いてるいただいてる方々はあんまりこう、小学生とか中学生はいないのかもしれないですが、ぜひですね、なんか新しいものを作ってみる、もちろんお年を召している方でも男性でも女性でもなんですけど、ちょっとね、物を作ってみるときになんで動くんだろうみたいなことを考えながら作ってみるのも楽しいんじゃないかななんて思ったので。
なるほど。
ちょっとお話をしてみました。
あ、なんかこう昔のおもちゃとかね、変な話ネジとかゼンマイとかそういうもので動いてるものっていうのは、なんかこう開けてみると、ああこういう風になって動くんだっていうのがね分かるんですけど、最近のってこうね電子機器とかの塊なんで、そういうのも難しいのかなっていう部分もちょっとあるんですけど。
そうですね、なんかね見ただけじゃ分かりにくいのでね。
そうですね、いろんなものが組み合わさってものが動いてるっていうのが自分でねバラして分かると面白い部分もありますでしょうからね。
そう思います。
そういうイベントがあったってこと？
メーカーフェアって言って年に一度やっていて、3年ぐらい前までは東京工業大学で無料イベントだったんですけど、はいはい、少なく見に行く方はね、
はいはいはい、
去年から有料のイベントになりまして、入場料を取っていろんな人のところ見に行くっていう感じになってますけど。
なんか自分でこう参加することもできるんですか？
もちろん。
あ、なるほど。
ほとんどというか、多くのブースが個人で出しているブースで、
はあ、
こんなの作ったんだすごいだろうっていうだけのブースも結構あります。そういうところだとやっぱね出店にお金がかかるので、
ああはいはい、
なんか売ったりするところが多いんですけど。
あ、物販ね。
はい、なんですけど、ちょっと変わった人たちがこんなの作りましたすごいでしょって言って終わっちゃうブースがすごいたくさん出てるという。
それはそれで面白そうですね。
面白いです。
はあ、なるほど。
あ、そうなんですか。何度だけで時計とかデジタル時計作っちゃったんですかみたいな人がいて。
いや、だからね、あ、多分こう作ったら人に見せたいんでしょうね。
そうそう、その隣では電池で動く真空管アンプでヘッドホンアンプにしてますとかね。
あ、なんかこう好きな人にはたまらない世界でしょうね、きっとね。
そうそう、おしゃべりしてこのブースを去るというね。
なるほ ど, るほど。
はい、
いや、ちょっと行ってみたいですね。さて、今日本編なんですけれども、
はい、
最近ね、あの前回星の話をしたので、今回はちょっとあの意外にこの身の回りの科学のことをお話ししてみようかなと思っております。
それではよろしくお願いします。
毎度毎度娘の話で申し訳ないんですけど、
いや、皆さん待ってるはずですよ。
そうですかね、うん、それだとありがたいんですけどね、最近あの娘をお風呂に入れるのは私の係なわけですよ。
お
お、お風呂係なんですね。
お風呂係ですね、
うん、
で大人だと夏ならね毎日ですけど、ほら涼しくなってきたら2日に1遍とかじゃないですか、お風呂って。
まあまあ人によりますけど、2日に1遍にしてもいいかなっていう時ありますよね、
うん、そうそう。で、赤ん坊の場合毎日入れるのがなんかねそんな感じで毎日入れてるんですけど、
うん、
お父さん毎日お風呂に入って体まで洗うと結構ね肌カサカサになっちゃうから。
ああ、
体を、ね、石鹸強すぎるんじゃないの。
なんでしょうね、 体を洗うのはね、僕ね今最近2回に1回にしてるんですよ、
うん
うん、で、娘を先に一緒にジャボって入れて娘の体をレーって洗って、はい終わったよってうちの奥さんに渡してから、自分の体を洗ったり、洗わない日はちょっと使って、温まったらすぐ出るんですけどね、
うん、
で今日もそうだったんですけど、ちょっと気づいたのが、ほら体を洗わなかった日っていうのは日中のこう体に油がまだ残ってるじゃないですか、
うん
うん、でね、お風呂から出るとねすぐね体が乾くのね、さささっと拭き取るともう油でこう水を弾いてあっという間に乾いちゃうわけですよ、う
ん、ああで拭くときに多分
そう
ちゃんと取られちゃうんだね、
そうそうそう、で体をちゃんと洗った日っていうのは、まあ、いつも普通通りのお風呂だとなんつうんですかね、全体的にこう水がこうしとっと湿ってる感じで、
うん
うん、
肌にまとわりつく感じですか、
そうそうそう、でそれが乾くとちょっとカサッとしてくるから、うん、ほらね体にこう乳液をぬりぬりとこうしたりするわけなんですけれどもね、
うん、
そういうのが今日あって、うん、あこれなんか話したら面白いかなと思ってね、
お急遽
そうそうそうそう、なんかこういう話も身近なところで水と油のお話をちょっとしようかなと思ってるんですけれども、
水と油の話なんですね今日は、
そうですね、こう、
はい、
お風呂に入った時にちょっとひらめいたわけですけれども、
油は浮いてませんでしたか湯船に、
ねそこまで出汁は出てなかったねえほらね生き物って水がなきゃね生きられないじゃないですか、
うん
ね、
母なる大海原ですよね、
そうそうそう、うん、体のこう中に水を蓄えて、
うん、
だけどほら蓄えた水を外にね出したら生き物じゃなくなっちゃうんで、それを閉じ込めておくのにこう皮膚があって、
うん、
なんかその皮膚をやっぱりこう人間ってこう油で覆ってるような構造ですよね、これ
皮膚の表面に油がついてるってこと、うん
うんうん、油出て、ほらまあお風呂上がりにね足りないところはね乳液塗ったりしますけど、ほっといても出てくるじゃないですか、
ね、
出ます出ます、鼻の頭とか大変です、
そうですよね、男の人は特に顔なんかね意外にこうオイリーだから、
うん
ね、だから人間とか生き物っていうのはその、ね、体を油でガードしてるような感じですよね、
コーティングしてあるんですね、
うん、だからその、うん、
確かに
動物はほら獣なんかは毛に結構油がついてたりして、
ね、あ、うん、そうですね、水はじきますもんね、
そうそうそう、ウールなんかもそうでしょ、
うん、うん、そうですね、
あとほら動物はそうですけど植物なんかもリンゴなんかほら、うん、表面にねワックスみたいなこう、
ああ、確かに
油の種類ですもんね、
あ、そうですね、はいはい、
うん、という感じでこのね水を油で覆って蓄えた水を逃がさないような構造っていうんですかね、
うん、
まあ、ちょっとね水の話をしようかと思うんですけどね、
はい、
うんうん、
まずは水からですね、
水と油のまず水の話なんですけど、
はい、
生き物ってほら体にね水分とか栄養とかいろんなものをこう取り込んで体の中でエネルギーとして使ったりしていらないものを外に出したりと、まあ生き物ってそういう構造じゃないですか、
うん
うん、で基本的にこの生き物って大前提なんですけど水に溶けたものしか体に取り込めないんですよね、これ。
え、じゃあ油って吸収でもされてますよね。
うん、ほら例えばねお肉食べたら、
はい、うん、
お腹の中で消化して、
うん、
まあまあまあ、小さい粒にして体に取り込むわけですよ、う
ん、はい、うんうん、身になります、
そうそうそうそう、あとほら食べ物とかねそうやってお腹の中で消化した時に胃液とか水分と混ざってこうドロドロになるからイメージしやすいんですけど、
うんうん、
生きてるのに人間ってほら酸素がいるじゃないですか、
あー、はい、空気の中から、
空気の中の酸素も、
はい、うん、
実は 水に溶けたものしか人間は取り込めないんですよ。
あそうか、確かに空気が体に巡ってはいないですね。
そうでしょ、
はいはいはい、だ
から鼻からふんって息を吸うと、
うん、
鼻に入った空気の中の酸素は、
うん、
あの肺の中の肺胞っていうところで、そこがほらちょっとね、体の水分でこうしとっとしてるわけですよ。
あーなるほど。
そこの水分に溶けた酸素が、うん、血管で吸収されて体に運ばれていくと。
あー、うん、はははそうですね。じゃあそうですよね、空気回ってないからでも酸素が運ばれるっていうのは、うん、溶けた酸素が運ばれてるんですね、
う
ん、
そうですね。だから、うん、生き物はこのね、全てこう水を介してじゃないとこう栄養とかいろんなものを体に入れられないと、
うんうんうんうん、
なんかこう面白い構造だなと。
そうですね。
植物もまあそうですよね、水に根から栄養を取ったりとか、
うん、そうですね、
うん、水だけじゃなくて水の中に溶けたほら、窒素とかリンとかそういう植物に必要なものはそこから吸収してるわけじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱあれですよね、硬いと体のあちこちに運べないですからね。
ああそういうことですよね。
ねえ、粉々のやつを運ぶの大変ですけど、
うんうん、
液体になってれば体もそうだし植物でも、葉っぱに行ったり成長するとこに栄養を運んだりできますからね。
動かしやすいっていうメリットもあるんでしょうね。
ああ、うん、形が自由自在ですもんね、液体だと。
だからこう生き物にとってこう水は大事ですよっていうのがまず一つあるんですけれども、
うん
うん、次油の話。
お、うん、はい、油ですね。
そう、さっきも話しましたけどね、体の表面でこう、うん、水分をこう守るガードする働きですけど、
うん
うん、
ほら体の表面皮膚にこう油がないとカサカサしちゃうじゃないですか。
そうです ね悲しいことに、
うん、でこの体の中でもこのいろんな水分、人間かなり水分多いですよね。
はい、
これもなんていうんですかね、こう体の中に同じく油をいっぱい蓄えてて、
うん、
こうそいつらのおかげでこう水分をこうね保持したりしてる役目もあるようなんです。
少しは働いてるんですね、脂肪は。
だからお腹にね、
うん、
僕も結構蓄えてますけどで栄養にもなり水分も守ったりしてくれてる意外に大事なものですよね、これね。
あ、憎き脂肪としか思ってませんでしたけど、
はい、いやいや、こう愛すべき脂肪ですよ。
ね、
ほどほどがいいと思いますけどねそうそうそう。ところでね、油もいろいろあるじゃないですか。
いろいろ？
食べる油と食べれない油ってまずあるでしょ。石油とかさ、
あ、
日本語で言うと石油って油って書きますけどね。
うんうんうん、うん、
これほら、英語で言うと石油はペトロリウムですか、
うん、
あとほら食べられる方のね、
はい、
食べられないのもあるかな、普通の石油とは違って油脂の方ですね、こっちの方は英語でオイルとかファットとか、
うんうんうん、身近ですね、
よく聞きますでしょ、
はい、はいはい、
あとほらちょっとね漢字の方になるんですけど、油っていう字、うん、2つぐらいありますでしょ。
で、山水に理由の言うみたいな字。
そうそうそう。それと、はい、うん、月って書く肉付きっていうんですか。
あ、脂肪の棒です。あ、違った、脂肪の脂か。
そうそう、肉付きにうまいって書いてね。
わ、嫌だそれ。
なんかいかにもな感じですけど、これの違いはわかります？これ。
油乗ってるぞっていう油ね。
油乗ってるぞと、
なんとなくなんですけど、
へへへ、
液体だと山水で、
うんうん、
お肉にくっついてると肉付き。
あ、そんな感じ、大体そうですよね、
うん、
大体それで合ってます、
うん、
基本的にその常温で液体のものは、山水によって書く方の油ですね、
うんうん、
オリーブオイルとか、はいはい、ね、とろっとサラサラっとしたやつですよね。であと、うん、常温で固体のものは、月って書いてうまいって書く方です。これ
うまいんだ、
チャーハンで使うラードとかね、
うんうんうん、
そういうのはこっちの油ですよ。 結構ね勘違いしてる方たまにいるかもしれないんですけど、植物由来と動物由来で違うんじゃないの、字を分けるんじゃないのって思ってる方も中にはちょっといるかもしれないんですけど、そういうわけではないんですよね、うん、そうそうそう、だから常温で液体か、
うん、
ちょっと固まってるかっていう違いで漢字はこうやって書き分けますね、う
ん、なるほど、
うんうんうんうん、あとねこれね僕ちょっと思ったんですけどね、サラダ油ってあるじゃないですか、
はい、はい、
普通にみんな使ってますでしょ、
うん使ってます、
ほらごま油はごま絞ったやつって分かるんじゃないですか、
はい、
オリーブオイルもオリーブ絞ったのってね、はい、
うん、
サラダ油ってなんだろうってね改めてちょっと思っちゃったんですよね、うん、
野菜を絞ったやつかな、
やだそれ
それただのあの青汁になっちゃう
青汁油、うわー、なんか臭そう、
ちょっと調べたんですけど、うん、サラダ油ってなんか日本独特のものなんですねこれね、
あそうなんですか、
うん、あのねちょっとあのウィキペディアさんでこう調べたのをちょっと読ませてもらうんですけど、
はい、
サラダ油とは、精製植物油の一種で指定された9種類の原材料のうちいずれかを用いた日本の食用油の類の総称、低温下でも、長時間結晶化しないように精製されており、ドレッシングやマヨネーズのような製品の原料として適している日本独自の製品であると、こうやって書かれてます、
うん、お
でね、その9種類の原料っていうのが、
はい、
菜種、綿の実、大豆、ごま、サフラワー、ひまわり、トウモロコシ、米、あと落花生、
それらの油のミックスでよくて
単品かミックスかですね、
で
じゃあごま油はサラダ油の 一種なんですか、
一応ごまも入ってるんで、
うん、
サラダ油
として売っても良い
で、ね、もう一つねサラダ油にはね、決まりがあって、ね、サラダ油は日本農林規格 JAS によって定められている、JAS 規格の原材料を用い、なおかつ JAS の認定した工場で製造されたものでなければサラダ油と名乗ることはできないと、結構細かいですね、
ああ製品原料が決まってて、うんうん、作り方というかそういう規定も決まってるってことですね、う
ん、結構厳密な感じで、だからまあかなり日本独自の製品みたいなんですけど、
へ、
うん、なんかね昔そのほらアメリカの食生活でこうサラダね、野菜を酢とか油でこうね混ぜ混ぜしたサラダが、
うん、
なんか昔日本でこのハイカラな食べ物としてもたはやされた時期があったらしくて、
へ
え、なんかねその時にそれに使える油ということでサラダ油っていう風にどうも名前を付けたらしいですね、
ああそれで常温で結晶化しづらいっていうのが入ってくるんですね、そ
う
そ
う
そ
う、でちょっとこう匂いとかも癖がないようにさらっとした味、うん、まあ、味があるのか分かんないですけどね、うんうん、そういう風に作ってるらしいですね、
ああ、うん、なるほど、
ちょうどその頃ね同じく流行ったのがあのサラダ味のせんべい、
あ、うん、はいはい、サラダせんべいってありますね、
あれもどうも
ソフトサラダ
美味しいですよね、あれもどうもそのサラダから来てるみたいですね、なんかこの塩味でね、
お、そうですね、あれそうですね、サラダ味じゃないですよね、
まあ、要は塩味だよねあれね、
お
そうそうそう、なんかそんな感じでねちょっと脱線しましたけどまあそんな感じでこの油はね人間の大事な大事な活動のエネルギーなわけですよ、
うんうんうん、
ご飯を食べたら、うん、お肉とか食べたら、
うん、
体に脂肪として、
うん、
どんどんどんどん溜まるわけですね、
それいらない、
ん大事なんだこれほら、すごくエネルギーがね熱量が高いのでこう溜めとくには好都合なものなんですよこれ、
うん、
どれぐらいかっていうと、
はい、ご飯
炭水化物は 1g あたり、はい、エネルギーが4キロカロリー、
はい、
4キロカロリー、
うん、タンパク質
も
4キロカロリー、
あ、一緒ですね、
うん、そうですね。でこれが脂肪がね、はい、1g あたり9キロカロリーもあるんですよ。
なぬ、
はい、うん、
そうなんですよ、
ね、倍以上
だから結構なんていうんですか、効率がいい、貯めるものというかね、貯めるには効率のいいものですよ、はい、
うん、
ね、だからまあどんどんどんどんこうね、お腹にこう貯めといて、
うん、
こうご飯がなくなった時はこれを使って生き延びると、
うん、たくさん生き延びられそうです、
ね、あ、なんかほら昔そのかなりお腹に脂肪を蓄えた恰幅のいい方が船で遭難して、
うん、
あの水だけで何ヶ月も漂流して生き延びたっていう話がありましたけどね。見つかった時はかなり痩せこけてたみたいですけど。
そりゃそうでしょ
う、うんうん、で脂肪があったから生き延びれたっていうね。
うー、わかりました。じゃあ船旅に行く時はちょっとその前に蓄えるようにしておきます。
そうそうそう、その方がいい
です、ね、遭難する前には蓄えておかないと。
そうそうそうそう、
はい、あれ、ね、脂肪って浮くんでしたっけ。
水より軽いからおデブちゃんはあの水に浮きやすいらしいですよ。
じゃあ一石二鳥ですね。
そうそうそうそう。
了解。
あとほら冷たいのもねガードできるので、新しいなんかをこう脂肪で体をね冷えから守ってるみたいですから。
脂肪がとても熱いんですよね。
そうですね、油大事なのにとてもね、
冬大事。
これから若干厚みが増すのは仕方がないですよね。
そうそう、
自然の摂理。
そうそうそう、
はい、
ね、食欲の秋でなんかね、
うん、
油を
力強い声援をいただいたような感じです、
うん、そうですね、
うん、
ね、でほら今まで話した水と油の話なんですけど、はい、
うん
うん、この2つってことわざだとどうもあんまり仲がいい話ではないじゃないですか。仲が悪いことの例えで使うでしょ。
はい、
うんうんうん、この水と油でもほら体の中では2つ一緒にあったりとかしてるじゃないですか。
そうですね、そうですね、うん、でも一緒にあっても一緒になれないですよね。
お肌だって体から油は出てくるんだけどね、汗でも水も出てきますでしょ。
うん、
でも別にこう、うん、見てると水と油がこうお互い反発し合ってるような感じじゃないですよね、皮膚で、
うん、うんうんうん、普通に一緒に同居してます、
うんうん、ね、混ざるのかなって
ね、でも混ざんないですよね普通は。
ただこれこうちゃんとねうまいことねできてるもんで、例えば皮膚の話なんですけど、
はい、
皮膚から出てくる脂と、
うん、
皮膚から出てくる汗が、
うん、
一緒に出てきた時に汗の中に、
うん、
汗と脂をうまくね混ぜ混ぜしてくれるものが入ってるわけですよ。
へえ、
うん、油と水をねこう仲立ちしてね、お前らうまいことやれやってしてくれることを乳化って言うんですけど。
乳化、
お乳の乳ですね。
乳化、
うん、うん、そう乳化、
乳化、
そうで水と油を仲立ちして乳化してくれるものを乳化剤って言うんですけど。
乳化剤、
うん、そう、人間の汗の中にはその乳化剤としてタンパク質が、ね、ちょっと混じってるので、
うん、
それのおかげで皮膚の表面では汗と油が乳化されて、うん、天然のこう乳液になってるわけです。
お、
ね、
あはははは、うん、なるほど。
多少待っていればニベアンクリームを塗る前にちょっと我慢してると、うん、汗と油が出てきて天然の乳化が始まると。
なるほど、
うん、足りないときはぬりぬりした方がいいですけどね。そうそうそうそう。でほら結構世の中この乳化されてるものっていうのは実はたくさんあって。
あー、うん、そうなんですか。
うん、ほらね、みんな大好き牛乳、う
んうん、あ、はいはいはい、牛乳、あ、うん、乳、あ、乳、
乳、あ、これも乳化の乳のね、乳ですけど、牛乳、
はい、なるほど、
まあ、牛乳に限らずね、
うん、
生き物のお乳、母乳もそうですしね、
うん、
そうそうそう、これはほら、ね、水と油が混ざってるものなんですよ。
うん、
あと他に、牛乳の場合は、水の中に小さな油の粒がたくさん浮いているような感じですよね。
ああ、なるほど、
うん、そう、ね、 この乳化っていうのは2種類あって、この牛乳のような水の中に油の粒が浮いているものを、はい、水中油滴型って言います。これ
水の中に油滴、油の粒、なるほど、
水中油滴型の乳化、他にあるのはあの生クリームとかマヨネーズとか、あとあのコーヒーに入れるフレッシュ
あれはあれはまあ同じようなものミルク
ミルクね、なんか関西の方だとあれフレッシュって言うそうですね
そうなんだ、
まあコーヒーミルクですよね、あとね面白いことに逆のパターンもあるんですよ。油の中に水の雫が入っている油中水滴型っていう乳化もあります。
油中水滴型、
これがね、バターとかマーガリンとか、バターは、あの油だけじゃなくてちょっと他のものもね混ざってるから、これを油中水滴型と言います。
なんとなく水か塊かっていう感じですかね。
そうですね。
でも生クリームとかマヨネーズは中間ですね。
ちょっと柔らかい感じしますけどね。
でも水なんだ。
面白いのが生クリームをね、泡立て器でカシャカシャカシャカシャしてるとホイップができるけど、それも無視してさらにカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャやってると、今度ねそれが分離してきてバターができちゃうんですよね、これ。
そうなんですか
これね面白いのがあの生クリーム自体は水中油滴型なんですけど、カシャカシャ動かしてると、水と油のねポジションが入れ替わっちゃうんですよ、これ。
へ
え。そうだから、水中油滴型から、油中水滴型のこうバターが出来上がると、
それはもはや生クリームではないんですね。
そうですね、生クリームがバターとその他の水分にこう分かれちゃうわけですよ。
味はどうなんですか？
いや、バターでし
ょ生クリームじゃないんだもん。
そうだね、バターとその他の部分になっちゃうから
一緒に食べても生クリームの味はもうしないんですか？
そうだね、
それに生クリームって砂糖入れないとあんまり味しないでしょ。
そう、そう、ね、そう、昔騙されたんです、それ。
騙された
そう、生クリームの匂いがするからと思って甘いと思う、思うじゃないですか、もう。で、こっそり舐めたら甘くなかったの。
甘くないですよ。
ショックだった。
それを言うなら僕あの冷蔵庫にバニラエッセンスが入ってて
あれもそう、
すごい甘い匂いするから、あのね、蓋開けていく下にちょちょちょって乗せたら
苦
いもおいしく苦くて美味しくないのね騙されたと思いますけどね。
騙されましたよ、あれは。
そうそうそうそう、匂いっていうのもすごいね。匂いの話をやるのも面白いかな、この先
次は匂いですか？
どうかな、あれですけどねまあそんな感じでこのね、水と油とそれを混ぜる乳化の話を、
乳化剤、はい、
ちょっとしてきましたけど、
はい、
まああのね、娘お風呂からこう出した後ね、赤ん坊の肌ってこうもうすべすべでしっとりしとるのよ
悩ましい。
そのね、水分がね飛ばないうちにこうね、赤ちゃん用のこう乳液をこうぬりぬりしてやって、
はいはいはい、
ね、でさらにのその後にお母さんの、乳化された、乳化されたったらだな母乳をあげるわけですね。
なるほど。
そう、
だからこう外から中からと、
そうそうそうそう、だから人間のね生活にこう乳化、水と油はとっても大事なものですよと、
油でもいらない、
油大事なのよ
大事大事、
そうそうそう、油は美味しいさ
そうそう、美味しいんですよ。
あのね、不思議で、油自体ってほとんど味ないのに、なんかこうお肉に油が入ってるとすごくこういい気持ちというか美味しいって思うじゃない
ですよね。
あれは多分こう体がね、こう油を欲してるんだよ。
油を後から入れたお肉を、
あ、
高級肉だとして売ってたりするというのがありまして、
今話題のね、
今話題
成形肉ってやつですね。
成形肉だったり ね,
ね、僕はあれも好きですけどね、安いから
本当にね、安くて美味しいんだったら、
うん、
承知の上で食べるのはいいんじゃないかと思いますけどね。
そうそうそう、
っ口に入っちゃえば同じだったら良さそうですけどね、
うん、だそれをなんかね、ほら、上等な肉だよって高いお金取ってるのはちょっとまずいけど、そうそう、割り切って食うのは全然いいというの感じがしますけどね。
そう思います、
ね、はい。
なんかちょっとこう今の話題のお話もちょっと混ぜ込んで、まあ、うん、水と油の切っても切れないお話でございました。
お、混ざらないけど切っても切れないお話になりましたね。
そうですね。
すごい入荷されました。
はい、お後がよろしいようです。
ちゃんちゃん。
お疲れ様です。はい、今回もお便りを何通かいただいておりますので、ご紹介していきたいと思います。香里さん、よろしくお願いいたします。
はい、では1通目です。ケリーさんからいただきました。皆さん、こんばんは。先日、青空文庫の戦前の児童小説を読みました。読んだ作品の中に、月と火星の探検に行って冒険をして帰ってくるという内容のものがありました。物語を読んで、戦前にはすでに宇宙の存在って知られていたんだ。宇宙船のようなものを考えられていたんだと感じました。宇宙の存在っていつ頃から知られるようになったのかな。映画では110年前に公開された月世界旅行という作品があります。明治大正時代にはすでに宇宙の存在は一般的に知られていたということなのでしょうか。昔の人は宇宙についてどれくらいのことを知っていたのでしょうか。冷戦時代の米ソの宇宙開発以前のことってどうだったのでしょうか。ちなみに僕が幼い頃の宇宙は鉄道に乗って機械の体をただでくれる星まで行けて、地球周辺にはスペースコロニーが浮かんでいて、ワープであちこちの宇宙の果てに行けるものだと思っていました。ではおやすみなさいといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この月世界旅行っていうのはタイトルは聞いたことありますね、僕ね。
あの大砲の弾に乗ってくやつかな。
え、
でなんかこう月にこう大砲がなんか突き刺さるような
持
ってなかったっけな、違ったっけな。
シャレですか。
うん、お月だから。いや、なんでもないだからまああの結構ね、昔からその月とかまあ見えてるものだから、月に行きたい、ロケットがあれば行けるとか、そういうのはかなり昔からは想像されてたんでしょうけれども、
うん、そうですね、少なくとも大航海時代には地球が丸いということが分かっていました。
ああ、そうですよね。
そうですね。
で、
う
ん
う
ん、地球が丸いっていうことは何かしらにこう浮いている感じがあって、それに対して、遠くの星、恒星については遠さとかは全然分かんなかったけど、
うんうん、
月や惑星、あと太陽についてはある程度近いところを回っているんじゃないか、
うんうんうん、
で地動説とか天動説が、ガリレオ時代にあった時に、
うん、そうですね、
うん、やはりこう宇宙空間の中に、星がポツポツポツってあってぐるぐる回ってるっていうイメージはある程度分かってたんじゃないかななんて思うんですよね。
昔はほらね、地球が宇宙の中心だって思われてたりした時期もね、天動説っていうのがそうでしょ。
そうそう。で一方で、うん、その星に行けると、
うん、
いうのは おとぎ話の中ではあるわけですよね。
あ、そうですね。
かぐや姫があったり、あとはイカロスがっていうのはすごく昔ですけど、
うんうんうん、
っていうのがあって、非現実というかフィクションの世界では結構昔からあって、一方で、具体的に行こうっていうのは大砲以降のことですよね。
大砲、
大砲、大砲の弾をドーンって飛ばして、
はいはいはいはい、
それが遠くまで飛んでいって、 もっともっと強い火薬で飛ばせばもっともっと遠くに行ってっていうのが分かってから後なので、
うん、ああ、それで月まで行っちゃうんですね。
そうそうそうそう
この月世界旅行っていうのはそんな話だった気がしますね。
ほう、
うん、鉄道に乗って機械の体をっていうのはね
うん、なんかすごいまつげパチパチの美女が出てくるお話だった気がしますね。
あのテレビ版だらちょっとぶちゃい少年なんだけど、劇場版だとすごいかっこいい少年になってるやつですよね、これ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、
それは知らなかった。
まあ、さっきの大砲の話もう少ししちゃうと、
はい、あ、はいはいはい
実際にこう大砲の弾っていうのはその後飛ばないわけですよ、う
ん、まあね。
でロケットエンジンをつけて飛ばせるようになったのは、第一次世界大戦以降なので、なので20世紀が、始まる前まではやっぱり夢の世界というか、行けるかもしれないし星があるんだろうけれども、実現性としてはすごく低かったのが20世紀になってもしかしたらというのが始まってきたっていうのがお答えになるかななんて思います。
そうですね、うん、まあもう月にも行ったし、今度ね火星に人を片道切符だけど送ろうぜっていう話もありますしね、
うん
うん、少しずつこう広がっていくといいなと。
早くスペースコロニー欲しいですね。
あれいるか、
いらない、
うーん、どうだろう、
まあ、スペースコロニーはねよくこうフィクションの中では出てきますけど、
うんうんうん、
あ、そうなんだ
うん、なんですけどやっぱり材料をたくさんあげるっていうのが
ね
大変なんですよ、コスト的にも。
3D プリンターができましたよ。
でもそれなりに材料をたくさん持ち上げなきゃいけないじゃないですか。
そう、材料がいるからね。だからそのもっと軽い月にまず基地作って月の材料でやるとか、だからそれでも6分の1だけどそれでも打ち上げないといけないっていうのもあるし、
そうだからどっかから小惑星をゆっくり押してきて地球の付近に持ってきて、
おう、
それを材料にしてまたそこをベースにして作るっていう話もあったりしますよね。
なんかね、いろいろこう夢は膨らみますけれども、
そうそう、で打ち上げるのも材料をたくさん、持ち上げなきゃいけないけど、ロケットエンジンだとやっぱりお金がかかる、燃料代もかかるけど、うん、宇宙エレベーターで持ち上げればもっと安くなんて話もあったりすると。
宇宙エレベーターってなんかやってますよね、コンテストみたいなやつを。
やってますよ
ね、え、うん、楽しみ。
いや、生きてるうちになんかねちょっと実現してくれるとね、うん、いいですけど、
うん、
なんかエレベーターのすごいやつだから乗ってるうちにやっぱり耳とかがちょっとツンとしたりするのかしらね。
つばごっくんしておいてください。
ね、いや、しないんじゃない、
しない距離だから
どうごっくんごっくんごっくんって
ある程度でも下に気圧は下げないと思うので
そうね、ねえ、いやーねえ、ワープとかできればいいですけどね。
うん、はい、どこでもドアが欲しいです。
ああ、もうどんどん話がすごい方向にどうもケリーさんありがとうございました。
これからも
よろしくお願いします。
ありがとうございました、
はい、
では2通目です。
はい、
金釜さんからいただきました。いつも楽しく拝聴しております、金釜です。昨晩ですが、近所に住む友人夫妻が隕石のようなものを見たとの情報をもらいました。しかもドライブレコーダーに映っていたとのこと。 YouTube で見せてもらったのですが、火花を散らしながら落ちていったそうです。ドライブレコーダーをつけていたことにも驚いたのですが、こうして記録が残ることは面白いですね。そのうち皆が Google グラスのようなもので24時間目の前の出来事を録画するなんてこともあるかもしれません。そうすれば仕事や家庭での言った言わないの争いもなくなったりして。脱線しましたが、皆さんはこの物体を何だと思います？
と、まあ、このお手紙の中に YouTube の URL を貼ってくださったんですけれども、香里さん、吉谷さん、これご覧になりました？
見ました。
なんかこう、
うん、
空から
なんか落ちてきます。
そうですね、
うん、
番組のホームページにもこの URL 貼っておきますので、ちょっと皆さんも見てください。
何でしょう。
そうですね、いや、隕石かもしれないですし、
うん、
ま、あのすごく明るい流れ星のことを 火の玉って書いて火球って言うんですけれども、
うん
うん、見たところ火球の可能性も高いかなという気がするんですけれども、ただこれ火球もほら燃え尽きないで落ちればそのまま隕石になっちゃいますからね、
うん、あ、そっかそっか、そうそうそうそう、隕石は落ちて初めて隕石になるから、
そうそうそうそう、
うんうん、
燃え尽きちゃえば隕石じゃないですけど、うん、残って落ちれば隕石ですから、
うんうん、
もしかしたら落ちてるかもしれないですよねこれね。
でもなんかロシアの方に落ちた隕石も結構衝撃があったから、これだけ大きいとなんかドーンとありそうですけどね。
多分
ね、でも、うん、火球でもで煙が残っても音はまで聞こえないっていうこともあるので、
あ、そうですね、ロシアの別格ですわあれは。
あ、そうなんだ、うん、
あれ芯が見つかったんでしょ、
湖の底から引き上げましてね、確かね。
そうですよね、
売ってますよね今あちこちで。
あ、そうなんですね
本物かなパチモン掴まれそうで怖いですよね、隕石はね
そこら辺の石ころってことですか。
なん
か
ね、見ただけじゃなかなか分かんないですからね。
そうそうそうそう、やっぱりちょっとね、あの昔ね僕の友達がやっぱりね突然電話かけてきて、うん、今あのあっちに隕石落ちてったんだけどって、絶対隕石だって騒いでたやつがいて、あ
の、
そいつはねそれを拾ってお金にしようと企んでいてすごいお金になるんでしょって行って探しに行ったんだけど見つからなかったんですけどそうそうそう、いや、ものによっては結構ね値段がついたりもするらしいですからね。
じゃあ隕石落ちたら拾っときます。
うん、なんかいいのがあればね、
うん
でまあこうやってねドライブレコーダーもねみんな結構付け出してるので、こうやって面白い映像が撮れるかもしれないですよね。
そうですね、
うん、この Google グラスで24時間録画っていうのは俺はありがたくねえなな
んかねえ見たくないものっていうかもう見ちゃいそう。
ちょっとこう人に言えないようなことはそうそうしないですけど、ちょっと内緒にしときたいことだってあるじゃない。
あ、この人お尻が好きなんだなとかね。
あ、そうだ、Google グラスだったらこの見てるところが映っちゃうからね
そうそうそうそう、
女の人ばっかりこう見てたら映っちゃうからあんたどこ見てんのって後で言われるかもしれない、
ね、気をつけましょう。
ちょっと分かんないからね
気をつけましょう。
またなんかこう面白い映像があったらよろしくお願いいたします金子さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
はい、では最後のメールです、
はい、
小惑星さんからいただきました。本宮さん、吉安さん、香里さん、こんにちは。ここで、いくつか少し端折らせていただきまして、ご提案したいことがあります。番組の中で次回の配信日とともに月の形も紹介されてみてはいかがでしょうか。以前のお便りの中で、配信日が満月と新月の日じゃなくて、なくなってしまって悲しいといった趣旨のものがありました。それには私も全くの同感です。そこで提案ですが、次の配信の日の月の形を大雑把にでも紹介していただけないでしょうか。満月、新月配信とは意味合いが少し違ってくるとは思いますが、そうすればまたワクワクしながら月を見上げる人が増えるんじゃないかなと思います。これからもお体にお気をつけて頑張ってくださいといただきました。
はい、ありがとうございます。これね、満月、新月の配信なんですけど、例えばね、次の配信が月齢12ですとか言っても多分ねちょっとピンとこないと思うんですよ15とかね15円とかならね満月でわかるんですけど、だからどうしようかなと思ったんですけど、この後でねほら、いつも天文現象の紹介を入れるじゃないですか、
うん、
入れます。で
これからこの中に満月と新月がいつかっていうのはちょっとご紹介していこうかなと。
あ、はい、ありがとうございます、
うん、そういう風にすればまあちょっとね満月新月配信日とはずれてますけど、うん、うん、それでわかるかなと、
うん、
そういう気がしますので、うん、ちょっとこれからそうやってやっていきたいと思います。
はい、
はい、小惑星さんどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、お便りは以上です。続きまして 今回の配信から次の配信までの天文現象の紹介を吉谷さんお願いいたします。
はい、11月7日から21日までの天文現象のご紹介をいたします。まず惑星ですけれども、宵の明星、夕方に金星が西の空にまだ見えています。で、日が暮れた後しばらくすると木星が昇ってきて、深夜過ぎに火星が昇ってきて、水星と土星は夜明け前に一瞬だけ見えるという感じの惑星の配置になっております。
はい、
続いて満月。
お、
11月18日が満月になっております。
はい、
でですね、前回前々回ぐらいから言っている噂のアイソン彗星、
はいはいはい、
ですが、
はい、噂の
予想ではですね、そろそろ目でも見えますよとなっているんですが、一向に明るくなっておりません。
あら、
どうもね、こいつはダメっぽいなと。
はい、
ね、双眼鏡とか望遠鏡では多分見える明るさにはなるはずなんで、は
い、今ですね、すでに、天体望遠鏡や、双眼鏡も口径の大きいやつであれば、朝方日の出前1時間ぐらいかな、の時に東の空にだんだん昇ってきまして、空が明るくなるまでの短い時間に見えるはずなんですけれども、ラブジョイ彗星という方が明るく見えてるぐらいで、大きな期待をかけたアイソン彗星はいまいちなんじゃないかと、なんですが、何が起こるかわからないのでご案内をしておくとですね、21日までですと、21日よりもちょっと前、さっきちょっとご案内した満月の日18日ですね、その日に、スピカという恒星のすごく近くに、見えます。なので、これからアイソン彗星はスピカの方に近づいていって、18日に通り過ぎて21日はちょっとスピカから太陽側に行ったところかなに見えるようになります。でですね、21日頃には、水星と土星と、アイソン彗星がすごく近く見えますので、期待してみてください。
はい、
あとですね、一つだけ注意、だんだん太陽に近づくにつれて、明るくなるはずなんですけれども、夜明けの直前に見ることになると思うので、太陽の近くを双眼鏡とか天体望遠鏡で見ることになると思うんですね。
ああ、そうですね。
その時には太陽を視野に入れないように十分に気をつけて観測をしてみてください。
まあ、もう太陽が昇ったらもう見えないと思うし、諦めると。
そうですね、ぜひ安全の第一で、見てみてください。
そうですね、
はい、
はい、
ほら、アイソン彗星もなんかもしかしたら消えてなくなっちゃうんじゃないかなんて話もちょっと出てたりして。
そうですね、アイソン彗星の特徴は太陽にすごく近いところを通るので、そのために、急激に明るくなるんじゃないかという予想がされてるんですけども、一方ですごく近くを通るので全部溶けちゃうんじゃねえのみたいなところもありまして。
そうそうそう、本当こればっかりは分かんないんですけど。
そうですね、まあ、溶けちゃうだけではなくて、割れてしまうっていうね、重力がすごく大きいので、
その関係で
こういうような懸念もされてます。
いきなり明るくパッと、ね、なる時もあるので、ある意味目が離せないっちゃ離せないんですけれどもね。
そうですね、
はい、
そんな感じで、夜明け前の東の空に見える時には見えますので、はい、その辺を見てみてください。
はい、
以上、次回までの天文現象でした。
はい、そんなエリカの時間では質問やご感想などの皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスはリカアットマーク 0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんない理科の時間のページからメッセージを書くこともできます。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。それとですね、オープニングでもちょっとご紹介した、そんないプロジェクトの YouTube チャンネル、
はい、
新しくできました。
お、
ですね、今んとこまだうちのそんないプロジェクトの中でそんないとダルの配信が始まってるんですけれども、この先続々とそんない理科の時間なんかもアップしていく予定でございますので、 YouTube で検索窓でそんない P、 SONNAIP で検索してみてください。続々これから、最新の配信を出していきますので、皆さん、もしよかったらチャンネルのご登録をお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ほら、うちのサーバー結構 混んだ時にね、サーバーがアボーンってしちゃう時があるので、
キューってなっちゃいますね。
そうそう、配信がダウンロードできないよってなった時とか、YouTube の方でとりあえず聞いていただくというようなことにも使えるかなという気はしてますので、
うんうん、
そうですね、こんな感じで、リガの時間も続々配信していくつもりですので、皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
またまたまたまた娘の話なんですけど、
おそういえばそろそろ3ヶ月過ぎまして、
そう、あのね、つい先日ちょうど100日のお祝いをしたんですよ。
お
はい、
100日ってあのお食い初めって言って、
うん、
なんか太陽を食べさす真似をするみたいなね。
タイめでたい
お魚のタイ、あとなんか、ね、はい、食べ物をね、これから食べ物に困りませんようにっていうなんか儀式らしいんですけど、
うんうん、
あのね、北海道はそもそもあのタイはいないんですよね。
じゃあカニですか。
いやいやいやいや、タイは売ってるんですよ。
あら、
売ってるんだけど、なんかこう多分本州とかのこう風習なんだろうななんて思って、うん、
あ、
いやなくてもいいんじゃないかななんて思ったんですけどあのね、タイをね、大きいタイだから綺麗に焼いてくれるところがないわけですよ。
あ、難しいですね。大きいタイでお頭付きで綺麗に焼いてくれるとこはね、
そう、ちゃんとこう尻尾がピンと上がってただあのね、うちの奥様のお姉さんご夫妻がお寿司屋さんやってるもんでして、
あら、
うん、そこでね、うちで焼いてあげるよなんつって綺麗に大きいタイをね焼いてもらって
すごい
ねえ、こう食わす真似して、うん、あとは家族全員でみんなでむさぼるに食べたんですけど
正しいですね。
タイだけで腹いっぱいになりましたけどね。
そんな大きかったんですか。
ちょっとびっくりしました。あの片面食うだけで腹いっぱいみたいな、そうそう、でほらみんな他のほらお寿司とかもあったから、うん、ねえ、なかなかタイの
身が
減らないわけですよ。
お寿司はお寿司で魅力じゃないですか。
魅力的。
あと焼き魚のように寿司食べみたいな。
そう、他のね食べ物もあったから、でもタイが減らないから、後半ちょっとほらあのひっくり返してみんな B 面食べろっつって
B 面知らない人も多いんじゃないですか。私知らない。
嘘、ね、今の子供は、今の若い人は分からないかな、 A 面 B 面
ねえ、一応両 A 面とか言いますけどね。
カセットも A 面 B 面あったでしょ。
ありましたよ。レーザーディスクも A 面 B 面
あったあった。
あ、
お、今知ってるという
レーザーディスク知ってるかね。お届けしましたのは元宮と
吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら。
ごきげんよう。